11月に入りまして、今月は選挙協調月間ということに、教団で定められております。手法にもありますけれども、選挙コイン献金1年間、なさった方もおられるかもしれません、おられると思いますけれども、どうぞまたそれを教会へとお持ちいただければと思います。また各選挙地も新型コロナのウイルスの影響を受けておりますので、ぜひにお祈りいただきたいと思います。今日はイエス様が語られた短い例えをご一緒に心に留めたいと思います。以前私が赴任しておりました教会でのことでありますけれども、大雨が降りまして、雷も激しいということで、ちょうど祈祷会がその夜行われるという時でありましたけれども、お休みにしたことがありました。でその時雷が近くの高圧電線の鉄塔に落ちて火花が散ったんですけれども、私はその落ちる瞬間をこう私の部屋からちょうど見えたんです。落ちて火花がパッと散るのを見ました。でその直後停電になりました。すると教会堂の非常灯がこうつきまして、誰もいない街道に薄ぼんやりとしたですね、黄色い光がこう点灯して、この薄暗い明かりが街道を照らし出すという様を見ました。私は子どもの頃、私は鹿児島の出身ですので、台風がよく来る場所でしたけれども、台風が来ますとよく停電になっていたという記憶があります。その時は母親がろうそくの火を灯してしばらくしのぐわけですが、ろうそくの火は電気の明かりに比べますともちろん決して明るいものではありませんけれども、なんか何かこう子どもの頃はですね、ちょっとワクワクするような、ろうそくの火でこう過ごすということがなんかちょっと楽しいことのような思いもしました。でそういうことも思い出していた頃、しばらくするとその停電は復旧しまして、明るい光が戻り、暗がりに隠れていた周りのものがはっきり見えるようになる、こういうことになります。イエス様の時代のこの明かりというのはもっと暗かったようであります。オリーブの油を器に入れて、それに芯を入れて灯す明かりは、その当時の家というのが窓が小さく、昼間でも薄暗いこの家の中を照らす、そういうものとしてはなくてはならないものだったわけです。イエス様がここで語っておられますように、そういう暗がりを照らすための明かりをマスの下に隠す、あるいはベッドの下に隠す、そうやって光が漏れないようなところに置くということは、普通の使い方ではありません。無駄な使い方をしているということになります。明かりというのは、どんなに暗い明かりだったとしてもですね、 あるものを照らすため、高く見える場所に全体を照らすために置くものでした。そして少しでも明るさを増やそうとして、お金持ちは鏡を用いてその光を反射させてもっと明るくしようとしたようであります。まあ、といってもその当時の鏡というのは金属を磨いた鏡ですから、今の鏡ほどの反射する力はなかったと思われますけれども、でも暗がりにあるものを照らし出したい、はっきり見ることができるようにしたい、それが明かりを用いる人たちの思いです。でこの例えの中でイエスはこの明かりの性質、つまり隠れているものをはっきり照らし出すその特徴を捉えて神の国を示そうとしています。イエスという明かりが神の国の入り口を照らし出すのです。ヨハネの福音書を見ますと、イエス様はご自分を世の光であると言われました。そしてヨハネ自身も光がこの世に来たとイエス様のことを紹介しています。すべての人に届く光、救い主としてイエスは来られたというのです。ですからこの灯火の例えは、あなた方が救われる時が近いというメッセージを伝え、このイエスという光を受け入れる心の備えをしなさいという招きであります。その心の備えに関わる大切なことが次に続きます。24節からまた別の例えが語られます。あなた方は自分が測るその測りで自分にも測り与えられ、その上に増し加えられます。測りが例えとなっております。で、何を測っているというのでしょう。私たちは一人一人測りを持っていて、何かを測っているのだと言います。マタイの福音書にはこう書かれています。7章の2節なんですが、そこではこう言われています。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです。まあ、この測りというのは、まあ、大体想像はつきますけれども、他の人を裁くこと、評価することを指しています。私たちは他の人のことを、まあ、心の中に思い浮かべることができると思いますけれども、他の人のことが気になります。親切なあの人、意地悪なあの人、まあ、いろんな評価をする、そういう計りを持っているわけであります。でそれは当たっていることもあり、また外れていることもあります。的確な判断ができている時もあれば、ちょっと思い込んでいる時もあります。その測りの基準は自分自身です。人の愛も親切も相手の側に立てではなくて、自分の考え経験から判断しがちであります。皆さんも小学校あるいは中学校とかでそういう実験をなさったことがあるかもしれません。理科室にある天秤、物の重さを測るために、片方に 角砂糖を置いてですね、もう片方に何グラムと書かれた分銅を置くと。でそのようにして釣り合えばこの角砂糖の重さはこれだけだということが分かると、まあそういう実験をいたしました。まあ、しかし実験用の天秤というのは小さなものしか測れません。もっと大きなものを測ろうと思ったら大きなものが入れられる大きな天秤を使わなければいけない。大きな測りが必要となります。私たちの心には偏りがあり狭く、あるいはあることには知識が進んでいても別のことについては理解も浅い、そういうものでありますが、そういう状態で誰かを評価する、そしてそれが時に間違ってしまうということがあるわけです。もっと心を大きく開いて相手を受け入れることができるなら、まあ、そのような人は成長してもっと多くのことを理解できるようになるはずでありますが、持っている人はもっと与えられて、持っていない人は持っているものも取り上げられるということは、この自分の中にある評価の測りを変えるなら、私たちはもっと豊かな神様の恵みをいただける。そのもっと豊かな神様の恵みというのは神様の救いのことであります。この前段の例えにある光であるキリストは、人間が持っている壊れた計り、スケールの歪みというものに気づかせてくださいます。これまでの歩み、あるいは今の生活において、私たちが隣人に対して表してきた気持ち、また秘めてきた思い、それを振り返ってみようと思わせるのがこのイエス・キリストという光であります。また自分自身についても、自分本当にダメだなと、ダメだダメだと思い続けると、あるいは過剰に高く評価しすぎると、まあなかなかバランスの取れた自分自身の理解というものを持つことが難しいわけでありますけれども、また自分自身の外側の評価というものを気にしやすいものでもあります。で、そういう私たちを神様はご覧になるわけですが、自分の内側に神様によって測られなければならない部分がある。でそこに気がつくというのが神の国に入るための入り口であります。あなた方は自分の持っているその測りで自分も測られると、あなた自身が測られるのだと、測られる自分というものを意識することができるなら、それは神様の国への入り口であります。自分は他の人をどう測ってきたか、自分自身をどう測ってきただろうか、それは正しかったのか、冷たく他人を測ってこなかったか、批判するばかりで自分を顧みることはなかったのではないか、まあ、そのような探りもありますし、 自分を本当に大切にできてきただろうかという、そういった計りもあるかもしれません。もっと心を開いたならば、スムーズに相手と コミュニケーションできるのに、心を閉ざしてこなかっただろうか。あの時どんな気持ちで私はあの方に向かっていただろうか。あの一言は必要だったか。あの一言が足りなかったのじゃないか。自分自身の日常生活の在り方から始まって、私たちはさまざまなことをこの計りの上にかけることになります。そして最後に聖書が問うのは、私たちが神様をどのように計ってきたか、主イエス様をどのように計ってきたかということであります。でその神様は私たちをどのように計られるんでしょうか。それはイエス様が来られたということに表れているわけなんですけれども、その愛、神様の愛というのは深い恵みの大きな計りを持って、御子イエス・キリストを私たちに使わし、あなた方は救われるべきだという計りを私たちに示していてくださるということであります。聖書が私たちに語るメッセージの中心は、神の国に入るために罪を悔い改め、キリストを信じ受け入れることです。ですから私たちが自分の計りで神様を計り、神が使わしたキリストをどう測るかは大切なことです。でも、もし私たちの心の中にある計りが歪んでいたら、そのキリストを正しく測ることができません。ヨハネの福音書の一章10節から11節にはこう書かれております。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。このように書かれていまして、この世の人々はキリストを自分の計りで計ってみたが、価値あるものとは思えなくて捨ててしまったと、そう言っているのです。自分が願っている救いというものよりも、キリストの救いの、キリストが与える救いというものがちょっとずれていると、違うと思ったわけです。しかしそれはキリストの救いの大きさを実は測り切ることができなかった。私たちの心の内にある天秤は小さすぎて、あるいは歪んでいて、測ることはできなかったということです。で、その正しく受け止められな、られなかったというのは、人に罪の性質があるためです。あるいは理解する力がないためであります。しかしイエスはこの例えの中で繰り返しておられます。聞く耳があるなら聞きなさい、聞いていることに注意しなさい、そのように繰り返しておられます。イエスは私たちの人生の基礎を築き直すために繰り返し語られます。聞きなさい、聞きなさいと。で、私たちのこの計りの歪みに気づき、改め、それを変えなければならないわけでありますが、 それは心を開いてキリストを信じるということで与えられるものでありますが、そこには聖霊の豊かな働きがあります。私たち自身では変えることができない、でもキリストが私たちを変えてくださる。先ほどのヨハネの福音書は次のように続きます。皆様もよくご存知のお言葉だとは思いますが、ヨハネの福音書1章12節に、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。神によって生まれる、これが私たちの心の内の計りが変えられたものの姿であります。キリストが十字架にかかり死んでくださったのは、罪のために裁かれて滅びるはずだった私たちが罪を許され神の子とされるためであります。キリストを信じ神によって生まれ変わる道が用意されています。心を開きなさい。神の言葉に耳を傾けなさい。あなたの前に救いの道があるのを見つけることができます。この招きがイエス様から私たちに投げかけられております。で、このマルコの福音書の今日の例えの前の方には種まきの例えが語られております。まかれた種がさまざまな土地に散らばりますけれども、硬い地面に落ちた種は鳥の餌食となって食べられて持っていかれてしまう。硬い地面が自分とは関係がないと言って御言葉の種を弾き飛ばした、そういう心を表しているのです。しかし柔らかい地面は種を受け入れて30倍60倍100倍の実を結びます。私たちは柔らかい、よく耕された畑のような心を持ってこの神の言葉を受け入れたいと思います。天秤、はかりというのは裁きの象徴でもあります。罪の大きさを測る、そういう道具の象徴としても用いられますけれども、主イエスは私たちを裁くためではなくて、その歪みに気づかせて新しい計りとしてご自分をお与えになったのであります。あなたは神様から愛されているものだと、そういう計りを私たちにくださいました。あなたは裁かれて滅びるためにいるのではなくて、神に愛されて神の子とされるために、迎え入れられるためにいるんだ。その計りがキリストを信じる者のうちに与えられております。ある意味深い主イエス様が私たちの人生の計りとなって救い、神の国へと導いてくださいます。この豊かな恵みを今週もしっかり握って進んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、あなたの恵み深い皆を覚えて感謝いたします。あなたは私たちを光照らしてくだ くださり、私たちの歪みや誤りに気づかせてくださって、あなたご自身を正しい計りとして私たちにお与えになりました。心より感謝いたします。私たちはあなたに愛されている、そして神の国へと招かれているものであり、すでにイエス様を信じてその招きに応じて神の国へと入っているものもおりますけれども、まだこれからという方もあられます。しかしお一人一人がその主の計りを与えられ、招きの声を絶えず聞き、そして前に進むようにと導かれていることを覚えます。主よ、どうぞ常に聞く耳を持つことができますように。開かれた心をどうぞ豊かに与えてくださり、御霊の光によって私たちを照らし続けてください。一週間の歩みを御手に委ね、尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。